では元気よく挨拶をいたしましょうか。おはようございます。続いてください。おはようございます。ありがとうございました。宗教にはですね、この宗教、この宗教、この宗教、共通点がいくつかあるなと思います。まあ、全ての宗教で共通点があるかどうかは分かりませんけども、まあ、大体、主なる宗教には共通点があると考えています。一番目、経典があるということです。キリスト教の場合、聖書ですね。これ新約と旧約合わせますと約2000ページありますよ。もう小さい字でいっぱい書いてあるわけですね。ある教会で24時間ぶっ通しで聖書を朗読するというプログラムを持ったそうです。1番さんが例えば20分ぐらい読むわけです。2番さんに交代、3番さんに交代、深夜になっても午前0時になっても1時になっても、もうとにかくぶっ通し。これどれくらいの時間で読めると思いますか？日本語の場合だいたい86時間前後だそうです。というわけでですね、キリスト教では、聖書が経典である。2番目、宗教には音楽があるのではないでしょうか。それぞれ宗教独特の音楽がですね、でキリスト教では、普通賛美歌といって、神様を賛美する歌を歌っております。3番目、祈りだと思います。祈りがないという宗教があるかどうか分かりませんけども、ほとんどのところでは祈りがあるのではないかと思います。今日はこの祈りに関してです。タイトルを祈りの秘訣としましたけども、何の秘訣なのか。祈りが聞かれる秘訣です。このように祈ればより聞かれますよというですね、祈りの秘訣です。その1番目だけです。2、3とこう続きがありますけど、1番目です。私が40代の時でした。当時札幌で働いておりました。で、私の生涯で一番長い、赴任期間でした。札幌に8年間いました。もう札幌は本当にいいところですよ。これはね、稚内や釧路や帯広に行きますと感じは違うでしょう。でも札幌だったらですね、北海道はいいなと思うんです。どうしてか。都会と自然と両方あるからです。ここは都会ばっかりなんですよ。自然に行くったらもう何時間もね、車に乗って行かないといけないわけですね。札幌ですと、もうあの大都会にもうちょっと出たら大自然というわけでですね、いいところです。さて、40代の時にある家庭で集会をしていました。7、8人集まっていたと思います。半分が信者さん、半分が聖書を学ぶ求道者の方でした。さてですね、先生、はいかいいえで答えてください。もう長ったらしい説明はいらないというわけです。はいかいいえで答えてくださいと言われましたので、私はどういう質問だろうか。こういう質問でした。1番、神様は私が今何を必要としているか、必要としているかをご存知ですね。はいかいいえかというわけですね。今日のプリントをちょっと見てくださいますか。キリストへの道以外は全部聖書の言葉です。番号をつけましたので1番をちょっと見てください。マタイによる福音書6章31節だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。これイエス・キリストの教えです。あなたの必要は神様知っておられますよという教えですね。で、これがありますので、その質問に対してはいかいえ、それだったらこれもはいになるわけです。はい、すぐ2番が来ました。神様は今から私が祈ればどのようなことを、どのように祈りかを、祈るかをご存知ですね。子供の健康のことを祈るか、経済のことを祈るか、 まあ、とにかくですね、どのようなことをどのように祈るか神様はご存知ですねという、質問ですね。聖書の神様は聖書によりますと天地万物すべてをお作りになった作り主です。もうこれはもう進化論と全然違うわけですね。すべてのものを神様がお作りになった。植物も動物も鉱物も天体も宇宙も人間も全部神様がお作りになった。それからですね、神様は過去のことも現在のことも将来のこともすべてご存知であると。将来のことをご存知ですから将来の予言が聖書の中にはいっぱいあるわけです。そしてその予言されたことがその通り成就したことがいっぱいあるわけです。でまだ成就していない予言もありますけれども、神様は過去現在未来全部ご存知ですから、それで予言をすることができるわけですね。さてそれから神様は人の心の中まで全部ご存知です。全部見通しておられます。人間はこれができないんです。新宿駅にホームに私立ってました。ただ電車がこう線路が2つありますね。で次のホームが見えたわけです。ある人を見ていて、あの人が今何を考えているかパッと分かりましたよ。普通こういうことありえますか？あの人は今何を考えている。牧師になるとこういうことが分かるんでしょうか？そんなの全然関係ないです。私はどうしてですね、あの人が今何を考えているか分かったか。傘を持っていたんです、その方。あの長い傘ですね。で、そして絵の方を下にしていたんです。そしてホームでですね、こうやってるわけですよ。あの人何考えてるの？もうゴルフってもうそうすぐ分かるわけですよね。神様は人間の心の中まで全て、ご存知見通しておられます。というわけでですね、神様は今から私が祈ればどのようなことをどのように祈るかをご存知ですねと言われますと、私ははいとこう答えるわけですね。3番目が来ました。そしてなるほどこうつながってくるのかと思いました。その方はこう言ったんですよ。神様が私の必要をご存知であり、私が今から祈れば何をどのように祈るかもご存知であれば、祈っても祈らなくてもそんなに違いはありませんね。すでにご存知なのですから、こう来たわけです。でこれにはですね、もうはい、家ではちょっと言えないですね。でそれで私、いやそれは違うって言ったんです。つまり神様が私の必要を全部ご存知、祈ったらどういう言葉で祈るかも全部ご存知で、あったら祈っても祈らなくてもさほど違いはないですねということに対して、それは違うと言ってこういう説明をしました。こちらをですね、ちょっと神様と考えます。今私たちは神様を見ることが許されていません。聖書の中でアダムといえばはっきり神様を見てるんですよ。この肉眼で見てるわけです。で私たちにはそれは今できないわけです。こちらを神様とします。聖書によりますと人間が今肉眼で見ることはできない、しかし存在をしているというものは、一つは神様、もう一つは悪魔です。悪魔はやっぱり存在しているんです。で私たちはそれ見えないだけですね。でこちらを悪魔とします。さて神様が人間を作られるときに自由意志を与えて作られました。良いことだけできる、良いことだけする、これだったらですね、もう完全に高級ロボットですよ。しかし自由意志を与えますと良いこともする自由がある、悪いことをする自由もある、信じる自由もある、信じない自由もある、反逆する可能性もある、従う可能性もある。自由意志を与えるっていうのは本当にこれはスリルがあるわけですね。神様と悪魔の真ん中に人間がいて、両方の働きかけを受けるわけです。で神様は良いことを正しいことをするように、そのように働きかけます。で悪魔はですね、神には従うな、神様なんか信じるな、これをしろ、あれをしろ、罪を犯すように働きかけるわけです。 しかし十意志を与えられていますからですね、どちらからも強制はされていないんです。神様が正しいことをしなさい、正しいことしかできないというふうに作りますと完全にロボットになります。で、神様はロボットは作られないわけですね。で、悪魔がですね、悪いことをしろしろしろと言って強制的にさせる、これは悪魔には許されていないんです。悪魔ができることは誘惑するところまでです。それで真ん中にいる人間が神様の働きかけと悪魔の働きかけ、両方の働きかけを受けて自分の自由意志で決定して行動するわけです。今日皆さんがここに来られたのはこれ自由意志で選択したからですよ。いい天気だな、今日は選択をしようかなって、ね、教会行くのはちょっとやめとこう、その自由もあるわけです。ですからここに来るということをですね、皆さん選ばれたわけですね。さて、神様の側と悪魔の側、真ん中にいる人間がですね、私としましょうか。私がですね、悪魔からの誘惑を受ける。全然祈らないとします。神様に何も求めない、祈らないとします。それなのに、神様の方で、ああ川越は大変だな、困ってるだろう、私が助けましょうっていうわけでですね、私が祈ってもいないのに、助けを求めてもいないのに、どんどん私を助けますと、悪魔はそれに抗議ができるわけです。神よ、あなたは自由意志を与えて人間を作られたと、川越は祈ってもいないのにあなたが一方的に助けるのであ あるならば、それは筋が通っていないと。彼は自由意志を用いて祈っていないんですよと。それなのにあなたが助けるならば、じゃあ私もさせていただきます、誘惑するだけではなく彼に罪を犯させますというふうに悪魔は抗議ができるわけですね。というわけで真ん中にいる私が困ってですね、祈らない、助けを求めない、神様がですね、かわいそうだ、助けようと思って助けますと悪魔から抗議をされますので、神様はですね、手が出せないということはこれは多くあると思います。助けたいんだけども彼が祈らないから手が出せないということが多くあると思います。で、ところがですね、神様困ってます、助けてくださいと私が祈りますと、神様が助けるということは筋が通っているわけです。彼は求めた、私はそれに応える、これに悪魔は攻撃はできないわけですね。というわけでですね、祈ってもいないのに神様が一方的に助けをするということはこれはなさらないわけです。というわけで祈ったか祈ってないかということはこれはもう全然違うわけですね。というわけでぜひお祈りをされることをお勧めいたします。では、プリントの2番の聖句を見てください。マタイによる福音書、7章の7節では、これは皆さんと一緒に朗読をいたしましょう。これは口語訳聖書の言葉です。3、はい、求めよ、そうすれば与えられるであろう、探せ、そうすれば見出すであろう、門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。イエス・キリストの教えです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。私がこう言ったとします。皆さん、来週もおいでください。来週おいでになった方にはおいしいシュークリームをプレゼントするであろうと言ったとします。この最後のであろうが困るんですよ。あげますと断定すればはっきりするんですけども、あげるであろうだったらね、ないかもしれないという感じが残りますよね。聖書の翻訳の学問が進んでですね、あのであろうと訳したところは断定に訳した方がいいということが分かってから、口語訳聖書っていうのはそうですね、1950年代頃訳されたのではないかと思います。もうあれからですね、もう軽く50年を過ぎてるわけです。で、それで口語訳聖書より後に訳された聖書はこれは断定に訳しています。では、見ましょうか。3番、同じ聖句を新共同訳の場合ですね、求めなさい、そうすれば与えられるであろうじゃないんです、与えられる。 探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。さてですね、新約聖書の言語は、これはギリシャ語で書かれています。旧約聖書はほとんどのところがヘブル語、またはヘブライ語と言っております。さて、新約聖書のですね、ギリシャ語で、ここのマタイの7章7節ですけれども、求めなさい。これは命令形です。で、命令形ですけれども、現在形の命令形です。現在形の命令形というのは、これを継続を表すんです。継続です。一回祈った。あ、聞かれなかった。継続です。祈り続けなさいという意味なんですね。文法的により正確に訳すと祈り続けなさいです。それで4番、新約聖書では、求め続けよう、そうすれば与えられる。探し続けよう、そうすれば見出す。うやうやしく叩き続けよう、そうすれば戸は開かれる。というわけでですね、このような約束がありますから、祈りましょう、求めましょう、困った時に神様助けてください、助けてくださいと祈りますと、それは、苦しい時の神頼みというふうに思われますか。でも求めなさいと教えてありますので、苦しい時いくら祈ってもいいわけですよ。人からはあなたの信仰は苦しい時の神頼みですかと言われるかもしれませんけれども、こう約束されているからですね、祈っていいわけです。さてですね、それでは、5番の聖句、マルコによる福音書11章24節。それではこれは皆さん声を揃えて朗読をいたしましょう。はい、ものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。もうちょっと大きな声で。3、はい。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。私はだいたいいくつぐらいに見えるでしょうか。ちょうど2年前まで3年間広島の三育学院の牧師をしておりました。でご存知のように広島三育学院の高校と中学が全寮制であるわけです。で時々中学校の教会に行って礼拝説教をする、祈祷会で話をする。である時ですね、中学生に来年私70やと言ったらで、中学生がって言ったんですね。全然そんなに見えないというわけです。ある人は先生50代かと思ったとかですね、いう人が、いました。教会に行き始めたの5歳からです。セブンス・デ・アドベンチストの教会ではありませんでした。日本キリスト教団の教会でした。で日曜日の午前中に日曜学校というのをやっておりますね。でそこに、行っておりました。で日曜学校の後からある礼拝に母は言っておりました。兄と私と母3人がですね、その教会に行っておりました。父はこういう態度でした。信仰は女子供がするもの、男は働かないといけないとこう言ってですね、まあ言ってもいいと、でも信仰は女子供がするものだと、こういう父でありました。何十年かかって信者になりましたけれども、私が小さい時にはそういう父ですね。さて5歳から教会に行っております。中学校1年は三育ではなく福岡にありますバプテスト教会のミッションスクール西南学院中学校に、1年生に入ったんです。6月でした。洗礼を受けたんです。5歳から私が行っている教会で洗礼を受けて、クリスチャンになったわけです。数ヶ月後、もう本当に不思議な導きでセブンス・デイ・アドベンチストときっかけができて、結果的にはセブンス・デイの教会に改修をしたわけですね。そして2年から千葉にありました日本三育学院 私はサイン教育は中学校2年から受けました。さてですね、この聖句、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる、これ中学校の時から知っていますよ。そしてどう思ったか、の無理だと、私にはそんなことできない、答えをまだ見ていないのにもうこれは得られたんだと前もって信じる、まあ、そんなことは私にはできないと思ってました。高校を卒業しました。牧師になるための神学部に行きました。神学部に入って、いや凡人の私にこれはできないと思ってました。まだ答えを見ていないのに得たと信じる、そんなの無理だと思ってですね、イギリス人でジョージ・ミューラーという人がいます。この方は孤児院を運営したわけです。もう何千人の孤児を養った人です。もうこの人の信仰は本当に特別な信仰でした。この人ですね、その孤児院を運営するのに寄付してくださいっていうのは誰にもお願いしないんです。絶対しないんですね。もう信仰ですよ。人間に助けてください、寄付してください、そういうことは私はお願いしないと。お願いするはどこか、神様だけっていう信仰ですね。もうそして本当に不思議なことが次々に起こっているわけです。で次々起こっているので、もう確信があるわけです。今度も神様が守ってくださる。何百人の孤児が施設にいるんですよ。そして調理場の人がですね、もう先生、材料がありませんと、調理する材料がないんです、いいから食堂にその孤児を集めなさいってわけで、いや先生、何も作ることができないんです、いいから集めなさいって、こういう人ですよ。そして孤児が食堂に集まったわけですね。馬車が玄関にやってくるんです。先生役立つでしょうか、お使いくださいって、じゃがいもがですね、ものすごい量のじゃがいもが寄付されるわけです。ほら神様が守ってくださったでしょうという信仰ですね。ですからもうあの人は特別で、私はこれを見てですね、ジョージ・ミューラーにはできるでしょう、でも私はこんなことはできないと思ってました。神学部卒業しました、牧師のインターンになりました。最初の教会は広島県広島市にあります広島教会でした。主任牧師がいて、インターンとして私が行ったわけですね。でここ読むわけでしょ、してですね、いや私にはこれは無理、私にはできないと、もう牧師になっても思っておりました。さて1988年3月1日パッと変わりました。神様、今日からこれ信じますとなったんです。その日一体何があったのでしょうか。聖書通読というのをしております。この聖書ですね、1年間で全部読みたいと思った場合、どれくらい読めばちょうど1年で読めるのか。1日平日3章、安息日土曜日に5章、これをずっと続けますと12月の30日頃全部が終わるわけです。1日3章、安息日5章です。1週間23章ですね。そうすると1年で読めるわけです。で毎年1回読もうって実行しておりますと、毎年ここに来るわけですよ、マルコ11の24にですね。さて、1988年3月1日にここに来ました。そして神様、今日からこれ信じますとなったわけですね。さてどうしてそうなったか。その日キリストへの道という本を読みました。今このように、写真がいっぱい入ったですね、きれいな本になっておりますけども、この本の中にこういう言葉があるんです。6番の言葉ですね。私たちの天の父はあふれるばかりに祝福を私たちに与えたいと待っておいでになります。もうこの言葉がビリビリっとこうきましたね。あ、私が信じる神様、もう溢れる祝福を与えたいと待っておいでになると。天で神様がですね、もう会合を祝福したい祝福したいと待っておいでになる、私たち夫婦は息子を2人育てたわけです。 で、私が親として子供に対してですね、もう溢れる祝福を与えたいと待っていたか、全然そんなことないですよ。何か要求されたらですね、筋が通ってるか通ってないかを考えて、うん、これは聞く、これは聞かないとかやってるわけでしょ。もう溢れるばかり祝福を与えたいと待ってる。あ、自分はそんなの全然ないなと思いました。聖書の神様、こういう神様なんです。もう溢れる祝福を与えたい。その次はまたすごいんですね。140ページ。神は限りない愛をもって人類を御心にかけ、いつでも私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになるのに、誘惑にさらされている哀れな力のない人間が格別祈ることにも努めず、信仰の薄い様子を見て、天使たちは一体どう思うことでしょう。私たちが求めたり祈ったりする以上に神様は与えようとしておられるのにね、どうして祈らないんですかとあるわけです。札幌に8年いましたけども、求めたりする、思ったりする以上に与えてくださるというのもよくわかりました。札幌にいた時、札幌三木小学校が移転したんです。さて、土地を探す時にですね、環境もいい、広さも十分、子どもたちも通学できる、素晴らしい、そういうところはまずこれがないです。学校ですからね、100坪200坪買うわけじゃないわけです。というわけでですね、そういうところはまず予算がないと。でところがですね、ここだったら私たちも、購入できそうだ、広さも十分だ、自然にも恵まれている、そういうところは児童が通学できないような場所ですよ。はるか市から離れたところになるわけです。というわけでですね、もうなかなか難しいんですけども、結果的、広い土地、私たちの予算内で買えたんですよ。というわけでですね、私たちが求めたり、思ったりする以上に広い、土地が、手に入りました。というわけで、このことはそうだそうだと、思っております。札幌に8年いましたけれども、次男が4年生5年生の頃、こういうことになったんです。親子で約束はしていないんです。約束はしていないんだけども、してしまったような感じになったんです。どういうことかと言いますと、泊まりがけで出張するときには帰りにお土産を買ってくると。日帰りはダメですよ。泊まりがけで出張したら帰りにお土産を買ってくると、こうなってしまったわけですね。旭川日帰りなし、函館、まあ、これ大体泊まりますね、これはありになるわけです。釧路遠いからあり、東京で理事会がある、もちろんありになるわけですね。さて、東京で理事会があって、5時前後の飛行機に乗って札幌の家に着くのが8時半前後でした。で、子供は知ってるわけです。お父さん東京行った、今日8時半頃帰ってくるって知ってるわけですね。お土産を買ってくる、これはですね、何をお土産にするか、もうこれは本当に川越オリジナルと思っています。よその父親、こんな親はほとんどいないと思っています。なぜこういう親になったか、三育教育ですよ。特に老作教育の影響ですよ。で、私は子供に何を買ってくるか、本かまたは道具工具です。道具工具って何ですか。これはですね、プラスやマイナスのドライバー、ペンチ、ニッパー、ノコギリ、金槌、のみ、ハンダコテ、こういうものですよ。これをですね、こう言って渡すんです。これは今も役立つ、将来も役立つと言って渡すわけです。おもちゃはですね、喜ぶのは数週間、引っ越しするときにはうんざりして捨てて引っ越しをするわけです。そんなおもちゃ、父親が渡さなくてもいいと私は思ってるわけです。道具工具、または本だと思ってるわけですね。さて、東京で理事会があって、5時前後の飛行機に乗って8時半に家、工具を買う時間なんかないですよ。羽田空港にはお菓子はいっぱい売ってますけど、道具工具なんか売ってないわけですね。で、次男は もうすぐ8時半、お父さん今日何買ってくるかな、本かな、工具かな、ね、楽しみにしてニコニコして待っているわけですよ。そしてカツカツカツカツと足を叩き、あ、お父さんだ、パーッと玄関に行くんです。いいですか、普段は絶対迎えに出ません。泊まりがけで出張するとパッと玄関に迎えに来るんですよ。で、私がですね、こう開けですね、ただいま、もうニコニコして、お父さんお帰りなさい、はい、お土産はとは言いません、全身は言ってるわけですよ。というわけで開けてですね、はい、お土産と、どうもありがとう、ニコニコしてるわけですね。さて、ある時です、彼は楽しみにして待っていた、お父さんお帰りなさい、時間がなくてどうしても買えなかった、明日は札幌で買ってあげるから、あ、そういいよいいよと言ってました。こういうことが3回ぐらいあったと思います。子供は楽しみにして待っていた、父親は何にも買ってこなかった。これを繰り返せばやがて彼は私を信じなくなると思いました。もううちの親は信用できない、約束を守らない、こうなるだろうと、どうしようか、こういうことを考えました。もう先に買うんですよ、もう出張のですね、10日か2週間前に買うんです。で、買ったものを倉庫に隠しておくんですよ。で、私が東京から帰ってきて玄関通過して倉庫に入るわけですね。で、出してカバンに入れ直すわけです。そして、区長、ただいま、お父さんお帰りなさい、はい、お土産どうもありがとう、ね、あれや、これは札幌だとかこう言ってるわけですよ。放送紙を見たらですね、住所が書いてある場合がありますね。これは札幌だとかこう言っておりました。いいですか、お父さん今日お土産忘れないだろうか、ちゃんと買ってくるだろうか、忘れないかな、買ってくるだろうか、そういうことを考えてるわけです。答えは10日か2週間前にもう出てるんですよ。前もって私は用意しているわけですから、子供がですね、お父さん忘れないかとそんなの心配したって、もう答えは出ているんですよ。ただし、いつ出すかが問題なんです。こういうことしますか、次男よ、明日東京に出張です、はい、お土産、これじゃおかしいですよね。一番ふさわしい時はこれは帰ってきた時ですよ。というわけで、もう先に準備していたものをですね、帰ってきたその時に、はい、お土産とこう渡すわけですね。人間の私が子供に対してそういうことをやってるわけです。前もって準備していて、一番ふさわしい時にポンと出してるわけです。で、私はですね、この言葉の意味がその時分かりましたよ。人間だって自分の子供にしていると、祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。神様、私が子供に同じことをしております。あなたは私が祈るときに、もう天ではすでに答えをちゃんと準備しておられるのですねと、そして一番ふさわしいときにそれを出してくださるんですね。神様、わかりました、これ今日から私信じます。1988年3月1日でしたでしょうか、あれから私の信仰のある部分変わりました。この言葉ですね、こんなこと書いてあっても凡人の私にはできないじゃないんです。さて、広島三学院にいる時でした。このメッセージを高校生にしました。ある高校男子が私のところに来ました。先生、信じて祈ったら聞かれますかと。私は、聞かれますかと言われたら、はいと言います。はい。信じて祈ったら全部聞かれますか。いや、それは聞かれる祈りと聞かれない祈りがありますと。というわけでですね、信じて祈れば全部聞かれると私は言いません。皆さんがこうしたとします。もう働くのは嫌になったと、でもお金はやっぱり必要だと。神様、明日目が覚めたら枕元に100万円お願いいたします、信じますと祈ってですね、次の朝、あった、こんなことありえないですよね。あなたがもう大嫌いな人がいるとします。もうあんな人もがんになって死んでしまえってね、神様、あの人ががんになって死にますように、死んでます、あれで数日後、おやった死んだとかね、こんなもんありえないわけですよ。 祈りは神様の心にかなっていることが聞かれるわけですから、私たちが勝手に信じて信じた通りになるというわけではありません。でもですね、信じて祈るということが祈りの秘訣の一番目です。信じて祈ったことと信じなくて祈ったことは違いが出ます。時々こういう人がいるんですよ。聞かれるだろうかですね、無理じゃないだろうかと祈ってるわけですよ。そしてやがて答えが出て、あ、やっぱり聞かれなかったとか言ってるわけです。私も当たり前、あんた何も信じていなかったからってこう言いますね。というわけで信じて祈ることです。もう神様は天で答えを用意しておられる、そして一番ふさわしい時にそれを見せてくださるんだ、もうすでに得たと信じますというですね、そのような祈りをなさってください。そうするとこれも聞かれたという体験を積み重ねることができると思います。信じて祈って聞かれたら確信は強くなりますよ。もう自分が体験したわけですからね。ではお祈りをして終わりましょう。愛に満ちたまお父なる神様、私たちが祈り求めることはすでに得たと信じて祈ることができますように、信じたことによってその答えを与えられたときに神様がしてくださったことを称えることができますように、そして私たちの神様に対する信仰がさらに強められますように、今日出席してくださったお一人お一人を神様が祝福してください。それぞれの必要を神様がご存知です。それを満たしてください。与えられた子どもたちが地域、特育、体育のバランスが取れた成長をすることができますように、その成長が神様にも人々にも喜ばれますように、この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。